もですね、御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日は新改訳聖書になります。もし新改訳聖書のない方は前の方を見ていただけたらいいかなと思います。コリント人への第二の手紙の10章の3節から6節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちはさまざまの試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アメン。今日はこのところから従順が完全になる時というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。アメリカで一つの調査が行われました。それは車を運転している時に、自分はこのまま事故に遭って死んでしまうのではないだろうかという衝動的な思いを持った経験がある人という調査であります。危ないことがあったわけでもないんだけれど、運転をしているときに急に思いの中に、このまま事故を起こして死んでしまうんじゃないだろうか、そして多くの場合そういう映像が頭の中に浮かんだり見えたりする、そういう経験をしたことがありますかという調査の中で、1万人ぐらいの人を対象に行われました。もちろんクリスチャンを対象にした調査アンケートでありますけれど、その結果3分の2以上の人がそういう経験をしたことがあるという話でした。その結果を知った人たちのほとんどが、ああ自分だけがそういう思いをしていたのではないんだと、1万人の中の3分の2以上の人たちが自分と同じような経験をしていたんだということで安心をしました。皆さんはどうでしょう、そういう経験をされたことがあるでしょうか。車を運転している時にこのまま事故に遭ってしまうんじゃないだろうかという思いを持ったことがあるという方いらっしゃいますか。手挙げにくいですね。私はありますね。ちょっと違うのかもしれないですけど、目の前にですね、大きなタンクローリーっていうんですか、銀色のタンクのトラックみたいなのが走ってて、その後ろ走ってたら映るでしょ。映ったらこのまま突っ込んでいったら未来に行けるんじゃないだろうかとかね、いろんなこと考えたりしませんか。このまま行ってしまうんじゃないだろうかと、そういう思いになったことが、自分を抑えるのが精一杯ですよね。行けるというふうにね、思ってしまうこともあるんですけれど、私だけですかね。パウロは今日の御言葉の中で3つの言葉を語っております。1つは試練という言葉、もう1つは高ぶり、そしてもう1つは計りごとということです。パウロはこれらの言葉を敵である悪魔の巧妙な攻撃の手段だと語っています。後でこれらの言葉に対しては説明をしますけれど、パウロはこれらは皆敵の用いる手段だと語っているんですよね。ですから私たちは敵がどういうことを通して私たちに働きかけ攻撃をしてくるのかということをしっかり知っておく必要があると思うんですけれど、アーメンでしょうか。まず試練、この試練というのは先ほどお語りしたように自分の意思とは関係なく湧き上がってくる衝動的な思いという意味です。自分が思ってもいない考えてもいないことが急に湧き上がってきて自分自身を支配してしまう、それが試練という意味ですよね。高ぶりというのはその言葉の通りに、神様よりも自分を高い場所に置くこと、神様よりも自分を上に置くこと、優先すること、それが高ぶりであります。計りごとというのは、もし何々だったら どうなってしまうんだろうかという疑いを持たせる思いのことであります。私弁、高ぶり、計りごと。悪魔はこれらを武器にして私たちに働きかけてきます。先週に引き続いてまた今日も悪魔とかって思われるかもしれないですけど、一番思ってるのは私ですからね。でも私たちは戦いの武具をしっかりと身につけて戦って勝利を得るものでなくてはいけないと思います。敵を知らずして私たちは戦うことはできない。ですからしっかりと知っておく必要があるのではないかなと思います。まず詩篇ということに対してですけれど、辞書を引くと経験はしていないけれど頭の中で理性に訴えかける強い思いというふうに書かれています。経験はしていない、そうですよね。事故にあって死んだこともない、事故にあって大きな怪我をしたわけではないけれど、急にそういう思いが湧いてきて支配されてしまう、それが詩篇だと聖書は語っております。それがどのような攻撃になるんだろうかと思われるかもしれないけれど、私たちの中から平安を奪い取ってしまうことになります。このまま事故を起こして死んでしまうのではないだろうか、今晩眠ったら目覚めることがないんじゃないだろうか、突然人が襲ってきて刺されるのではないだろうか、皆さんそういう思いになられたことないですか。あの押し入れの中に誰かいるんじゃないだろうか、ちょっとまた別の話ですけどね、ちょっと空いてる押し入れね、怖いですよね。必ず閉めた方がいいと思いますね。そういう思いに駆られてしまう。もちろん今お話をした内容と全く同じ思いを持ったことがあるという方は少ないかもしれない。いや私はそういう思いは持ったことはありませんよ、車が突っ込んで死んでしまうのではないだろうか、人が襲ってきて死んでしまうのではないだろうか、そういう思いを持ったことはありませんよという方がいらっしゃるかもしれないけれど、何らかの衝動的な思いに駆られたことがあるという経験は皆一様にしておられると思います。人によって違ったとしてもそういう思いを持つことがあります。またそういう思いが襲ってくるということがあります。そして先ほどの調査でもあったように、多くの人たちが同じような衝動的な思いを抱いていたということに対して安心をするんです。ああ私だけではなかったんだって。特に日本人はそういうところが好きですから、人と一緒、あよかった。以前にメッセージをされた時に、それぞれの国の人を沈んでいく船から救うためにはそれぞれの国の人柄を知らなくてはいけないという話でした。沈んでいく船から韓国の人を降ろそうと思ったら絶対にこの船から降りてはいけないというそうですよ。そしたらみんな降りろと言って降りるというんです。言い換えれば言うこと聞かないいうことですよ。言うた反対のことをするということですね。日本人に対して船から降ろそうと助けようとしたらみんな降りてるよと言ったらみんな降りると言うんですよ。みんな降りる。そしてアメリカ人を船から降ろそうと思ったらこの船から降りたらヒーローになれるよと言ったらみんな降りると言うんですね。それくらいお国柄が違うんですね。日本人はみんなと一緒のことをするのが好き、安心する、ホッとする。反対に違うことをしてたら浮いてるような、そういう気持ちになるお国柄であります。そしていつの間にか主によって与えられた平安ではなくて世の中が与える安心によって生きようとしてしまう。これがサタンがもたらす詩篇という惑わしであります。私たちの基準はあくまでもみんながとか 世の中がとか今の流れがとかそういうものではなくて、神の御言葉が私たちの基準であるということを忘れないでいただきたい。世の中がどのような流れであっても、みんながどんなに同じことをしていても、それが聖書の御言葉に対して違うというならば、私たちはその御言葉に従って歩んでいく勇気と力を持たなくてはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。聖書は語っています。この世は終わりに近づいている。その終わりの時には愛は冷め、人々は偽りを語り、性的に乱れ、さまざまな邪悪のことが起こってくる。でもクリスチャンはその流れに対して逆行しなくてはいけないと思いますよ。どんなに世の中に愛がなくなったとしても、人を騙してでも何かを得ようとしても、クリスチャンは正直でなくてはいけない。どんなに愛が冷めたとしても、クリスチャンは愛し許し受け入れていかなくてはいけない。人にバカだと言われようとも、はいバカですと言いながら神の御言葉に従っていくものでありたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。みんなと一緒ということが神に従っているということではありません。次に高ぶりということがあります。高ぶりは簡単なことじゃないんですか。神様よりも自分を高くすることじゃないんですか。私はそんなことはしませんよ。多くのクリスチャンはそのように考えるでしょう。高ぶりというのは最終的に悪魔は神様よりも強いと言っていることと同じです。私たちは考えます。そんなことを考えるクリスチャンはいない。悪魔が神様よりも強い、とんでもない、そんなことありえないと思われるでしょう。でも悪魔の攻撃は巧みですよ。これが悪魔の攻撃ですよということが分かれば、すぐそれを避けることができるんだけれど、終わりになればなるほどその攻撃働き方も巧みになってきます。一見謙遜そうに見えることでも、非常に高ぶった行為につながっているということもあります。私たちは騙されてはいけない。謙遜なふりをしているからといって謙遜なわけではない。私たちの基準は、あの人いつも腰低いねとか、あの人いつも物腰柔らかいねとか、そういうことが神の前に謙遜という意味ではないんですよ。他の教会に行ったら、受付の係は新しい方が来られたら、わあいらっしゃいましたってね、そこまでほんまに喜んでますかっていうぐらいですね、はあいらっしゃいってね。韓国の教会なんか行ったら、あいごー言うてですね、ハグしてくれてね、よー来たねー言うてね、ここ座りここ座り、聖書ないかー言ってこう持ってきてね、全部お世話してくれますよ。韓国の教会のいいところです。まあ、ちょっとね、一人にしてくださいという時もありますよね。でも本当に素晴らしいところです。いいねと思います。日本人はそこまでできないのでね、あ、いらっしゃいませ、どちらから、ああそうですか、初めてですか、ああそうですか、こういう感じですよね。ちょっと距離を置きながら接する感じ。ああ謙遜な方やねって、いつもニコニコされてるね、素晴らしいね、はあって迎えてくれるね、優しいね。でもそれが神様から見て謙遜だとは限らないということです。例えば、私のようなものが神様の前に出ることはできない、私のようなものが神様の働きをすることができない、私のようなものが教会に行くなんてとんでもない、私は罪人なんです、そんな清いところに行くことはできない、なあ謙遜でしょうか。なんというへりくだった告白でしょうか。でもこのような言葉、このような告白は最も高ぶったものの言葉であるということを知らなくてはいけない。いや、どうしてですか。私のようなものが、私のような罪人が、私のように汚れたものが、聖なる清い神の前にどうしていくことができますか。 当たり前じゃないですか、当然じゃないんですか、その通りじゃないんですか。でももしこの言葉が本当ならば、イエス・キリストの十字架の力はどうなってしまうんですか。主が十字架の上で死なれた時に、神殿の幕屋は真っ二つに裂かれました。これは私たちと神様との間を隔てていた一切のものが取り除かれたということを意味しています。私たちの一切の罪は許されているんです。過去に犯した罪も、今犯している罪も、これから犯すであろう罪までも、イエス・キリストの十字架の血潮によって全部許されているということを心から感謝したいと思います。そして神様は私たちに対して、神の子と呼んでくださり、尊いと言ってくださり、これがイエス・キリストの十字架の力であるということを心から感謝したいと思います。それでもまだこのようなものがと言いますか。でもこのような話をすると必ず言う人がいます。こんな罪深い私がただ信じるだけで救われるなんて信じられない、そんなに簡単に神様が私を受け入れてくださるなんて信じることができないと言われるんです。誤解をしてはいけないと思います。神様は簡単に私たちを受け入れてくださったわけではありません。神様の尊い一人子を犠牲にされたんですよ。イエス・キリストを十字架につけて死に渡されたんです。神様は何にも変えることができないものを犠牲にして私たちを救ってくださったんですよ。それを簡単にとか信じるだけでとか、そうじゃない神様は最も尊い犠牲を払ってくださいました。私たちを救うために、贖うために、神の子とするために、私たちはその尊い犠牲のゆえに救われているということを忘れてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。信じるだけで、そうです、私たちがすることは信じるだけでしょう。信じるだけで救われます。でもその背後にイエス・キリストの壮絶な十字架の死があるということを忘れてはいけないと思いますよ。聖書は語っています。イエス様の死と復活によって私たちははばかることなく神の恵みの御座に近づくことができますよって、ヘブル書の中ではっきりと語られています。はばかることなく、悪いなとか申し訳ないなとか、こんな私がとか、ふつつかなものがとか、そういうことを言わなくてももういいよって、はばかることなく恵みの御座に、神の御座に近づくことができるんですよって、それがイエス・キリストの十字架の御業であるということを心から感謝したいと思います。でも私のようなものがという言葉はある意味本当だと思います。私のようなものが神様の前に出ることはできない、私のようなものが主の働きをすることができない、私のようなものが教会に来ることはできない、すべて本当のことですよ。私自身もメッセージを語る者として、私のようなものが神の御言葉を語ってもいいんだろうかと思ったことが何回も何十回もありますよ。だからいつも祈って、祈って祈って祈って、私という人格ではなく管として、余計なものが入らない管として、どうぞ用いてくださいという思いで語らせていただいています。私のようなものがと誰よりも思っているものです。でもそのようなものであるのにもかかわらず、主が用いてくださることを心から感謝します。滅びても仕方のないようなものを救い出して奉仕に立たせてくださることを心から感謝します。地獄に行ってもおかしくないようなものを今救い出して神の子 として教会に来させて導いて主を賛美することができることを心から感謝したいと思います。だから私たちは神様に感謝するんですよ、賛美するんですよ。神様ありがとうございますと言うんです。そして神様ごめんなさいって言うんですよ。私たちは高ぶってはいけない。間違った謙遜は罪であるということを知らなくてはいけません。サタンに騙されてはいけない。自分の努力や頑張りで神様に近づくことができるなんて思っても見てはならない。それこそサタンの思う壺であります。またある人は言います。私には祈ることしかできません。皆さん言ったことないですか。私には祈ることしかできません。みんなないよみたいな顔して座ってますけど、私はたくさんあります。今まで使ってきました。正直に申し上げると、カウンセリングや祈ってくださいと言われた時に答える術がない、慰める術がない。慰めてもただの上っ面の心にしみるような言葉も語ることができない。わかるよなんて軽々しく言えないんじゃないですか。そんな時に私には祈ることしかできません、祈らせてくださいと何度言ってきたかわかりません。でもそんな自分を悔い改めました。私たちは本当に祈ることしかできないんでしょうか。信仰を持って祈ったならば主が働いてくださるというのに、それでも祈ることしかできないというんでしょうか。ダビデは絶望の中で祈っています。私には祈りがあるって。昔ヒットラーの指示によって多くのユダヤ人が殺されましたよね。そして多くのユダヤ人が収容所に入れられました。生きる希望を失い、望みを失った人たちは次々に死んでいきました。でもその中でも生き延びた人たちがいます。今もイスラエルにわずかな人たちが生き延びておられます。彼らは同じ告白をします。私たちは何もかも奪われました。持ち物もお金も自由も人間としての尊厳さえも奪われました。でも私たちは彼らが奪うことができないものを持っています。それは信仰と祈りですって。彼らは生き延びて解放されました。それでも私たちは言うんでしょうか。私には祈りしかありません、祈ることしかできません、足りないもののように、無力なことのように。よく知っていただきたい、祈りは力だという言葉を聞いたことがありますか。私は昔聖書に祈りは力と書いていました。そしてよく祈っておりました。でもこれは半分正しくて半分間違っています。もちろん祈りには力があります。でも祈りを力あるものにしているのは、その祈りを聞いてくださっている方が力があるからですよ。誰彼なしに祈ったからといってその祈りに力があるわけじゃないんですよ。この人に祈ってみようか、あの人に祈ってみようか、祈りは力やからね、祈ってみようか祈ってみようか。その祈りを聞いておられる方に力があるんです。イエス・キリストに力があるんですよ。だから私たちは祈るんです。祈りは最強の武器であるということを知っていただきたい。でもサタンは祈ることしかできないんじゃないんですか。今の環境を見てごらん、状況を見てごらん、何もできないでしょう。祈ることしかできないよ。そして私たちは信仰を働かせて祈るんじゃなくて、絶望の中で祈るんです。主よ、祈ることしかできません、主よ。この祈りで勝てますかね皆さん。主よ、私たちは 祈りしかないのではなくて祈りがあるということを心から感謝します。祈りを聞いてくださる方に力があるからですよ。だからもう二度と祈ることしかできへんわって言わんといてくださいね。よろしくお願いしたいと思います。神様よりもサタンの力を大きいものにしてはいけないと思います。神様よりも問題や悩みが大きいと思ってはいけない。神様が与えてくださった祈りを無力なものにしてはいけないと思います。知らず知らずの間に謙遜なようで高ぶった思いに支配されてしまうことがあります。だからサタンの嘘に騙されてはいけないんですよ。常に私たちの祈りを聞いてくださっている方が共におられるということを心から感謝したいと思います。最後に計りごとということがあります。これは先ほども申し上げましたように、もし何々だったらどうしようということです。私たちはよく思いますよ。もし何々だったらどうしよう。よくね、宝くじのシーズンになったら、もし当たったらどうしようとか、もし何億円当たったらどうするとか、そういうことはまあいいですよ。建設的なことですからいいと思います。でも私たちがもし何々だったらどうしようという時にはほとんど否定的なネガティブなそういう感情の時ですよね。もしうまくいかなかったらどうしよう。もし一生病気が治らなかったらどうしよう。もし就職できなかったらどうしよう。そう言い始めたらキリがない。私たちは心配や悩み事でいっぱいです。いっぱいですよ。でもこの言葉のどこに神様を信頼する信仰がありますか。もしうまくいかなかったらどうしよう。もし一生病気だったらどうしよう。この病気治らなかったらどうしよう。もし就職できなかったら、結婚できなかったら、お金持ちになれなかったらどうしよう。もちろん神様は全てがうまくいくと約束しておられるわけではありません。そうなんと思われる方いらっしゃるかもしれないけれど、神様は全てがうまくいくよと約束しておられるわけではありません。聖書は病気にならないとも言ってはいない。必ず就職できるということも約束してはいない。必ず結婚できますよ、必ずお金持ちになりますよということを保証しているわけではありません。でも主は私たちに多くの約束を与えてくださっています。あなた方は心騒がせてはいけない。神を信じ、私を信じなさい。イエス様の約束です。自分の思う通りにならなかったとしても、うまくいかなかったとしても、もし失敗したとしても、主は言われます。あなた方は心騒がせてはいけない。神を信じ、私を信じなさい。もし病気が一生治らなかったとしても、全て重荷を負って苦労しているもので私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげる。主の約束です。病気という重荷を負って、苦しみという重荷を負って、悩みという重荷を持って主のところに来なさい。私があなたを休ませてあげますよ。主の約束です。人生に重荷がないわけではない、苦しみがないわけではない、病がないわけではない。でもそれを持って主のもとに行くことができる。感謝します。神様は言われます。あなた方に対して抱いている計画は私が知っているって。皆さん一人一人の計画は神様が知っているって。僕の人生どうなるんやろ、私の人生どうなるんやろ、私の老後どうなるんやろ、私が知っているって。それは災いを与えるものではないよ。
感謝します。平安を与えて、将来を与えて、希望を与えるものですよ。主の約束です。
私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していますよ。
どんな状態であっても私はあなたを愛していますよ。あなたは高価でたっといんですよ。
イエス様言われました。もしできればというのか、信じる者にはどんなことでもできるんです。主の約束です。
まだ足りないですか？もっと言った方がいいですか？もっともっと言った方がいいですか？主の約束は聖書の中に満ちていますよ。
心から感謝します。今日聖書は語っています。6節ですね。またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。この言葉はパウロがコリントの人々に対して語った言葉です。コリントの人たちの不従順や不信仰や、そのような行いに対して語った言葉です。コリントの人たちが完全に従順になるならば、私たちはあらゆる不信仰を罰する準備ができています。パウロの言葉です。でもこれはパウロだけの言葉ではなくて、神が私たちに対して語っておられる言葉でもあります。神様は私たちに対しても語っておられます。もし私たちの従順が完全になるとき、今日のメッセージのテーマですけれど、もし私たちの従順が完全になるとき、もし私たちが完全に主を信頼するとき、もし私たちの人生で神を一番にするとき、あらゆる不信仰が取り除かれるとき、神様はあらゆる不従順を罰する用意ができていますよって、私たちを苦しめているあらゆる罪と誘惑を罰する準備を神はしておられます。皆さんを苦しめているすべての働きを罰する準備ができています。神はその準備をしておられます。どのような時に、私たちが完全に従順になる時、私たちは自分の力でサタンに打ち勝つことはできません。これは主の戦いであり霊の戦いですから、神の武具なくして敵と戦うことはできないんですよね。神様の勝利の宣言なくして戦に出ることはできないですよ。でも神様は言われています。罰する準備ができていますよって。それはいつですか？いつ実行されるんですか？私たちの従順が完全になる時だということを心から感謝します。私たちの従順が完全になるとき、難しいですよね。完全に従順する、その従順さが完全になる、非常に難しいことのように思われるでしょう。でも聖書が語っている完全さというのは、パーフェクトという意味ではありません。完璧という意味ではありません。もし聖書があなた方の従順がパーフェクトでなかったら、完璧でなかったら、神が働かない、罪を罰しないというならば、私たちの従順が完璧になることはないでしょう。聖書が語っている完全という意味は、生まれたばっかりの赤ちゃんは無意識のうちにお母さんのおっぱいを求めてですね、ミルクを飲みますよね。
という意味です。どういう意味と思っておられますか。神様が言っておられる完全になりなさいよというのは完璧になりなさいよという意味じゃなくて、赤ちゃんがお母さんのおっぱい飲んでるみたいな、そういう状態になりなさいよという意味です。すなわち私たちが気がついたら神様に祈っているように、気がついたら神様に求めているように、気がついたら神様を賛美するように、赤ちゃんにとってお母さんからミルクを飲むということは命をもらうということですよ。ミルクを飲まないということは死を意味しています。私たちがいつもイエス様を求めて、イエス様から命いただいて、失敗してでもまた悔い改めてイエス様から命いただいて、間違ってもまた悔い改めてイエス様から力いただいて、許しいただいて歩んでいるならば、その歩みは完璧なんです。赤ちゃんがミルク飲んでおいしてもまたミルク飲みますよね。力です、命です。いつも求めます、いつも慕います、いつも願います。それが私たちと神様との関係です。私たちの従順が完全になるならば、いつも神様を求め、神から力いただき、神から命いただき、神から許しいただき、神から解放いただき、また始めることができるならば、主はいつも私たちを苦しめている一切のものを罰する準備ができているよって、それが今日の御言葉であります。一切の恐れを取り除いてください。どうぞ私たちの生活の中から、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、もし何々だったら、こうだったら、一切の不信仰や恐れを取り除いてください。神様を信頼してください。私たちの従順が完全になるように、そうすれば私たちの人生の中で神様の偉大な御業を見ることができると私は信じています。神様が働かれるならば、全ての道が開かれると信じます。一言お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。今日このようにしてあなたの御前に集い、主を賛美し、主に礼拝を捧げることができたことを心から感謝します。神様、どうぞ今私たちの従順が完全であるように導いてください。赤ちゃんがお母さんのミルクを慕い求めるように、私たちも神を慕い求め、神の御言葉を慕い求め、神ご自身から命いただいて歩んでいく、そのようなものとさせてくださいますように心からお願いいたします。その歩みは完璧ではないかもしれないけれど、どうぞ私たちがいつも主の中にとどまっているものとならせてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。